ついてきて街道に集まる方もちょっとずつ増えてきたなと本当に感謝しています。今日このように神様の御言葉を共に味わうことができることを感謝しています。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今日このように私たちが共にあなたを賛美して礼拝できることを感謝します。今日の開かれています神様の御言葉を、難しいところもあるかもしれませんが、共に神様が私たちに何を教えようとしておられるのかを確認することができますように、どうぞ導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。10月は5回にわたってエゼキエル書からメッセージをしていますが、エゼキエル書というものは自分自身がバビロンに捕囚となった祭司エゼキエルがバビロンの地で預言者としての、預言者として選ばれて、そして与えられた神様の御言葉が記録されています。で、前半の24章まではエルサレムとユダにまだ残っている人々に対するメッセージです。エルサレムに残っている人たちは残念ながら形式的な礼拝信仰に陥って偶像礼拝に染まっていました。それでも自分たちの神殿を誇りとしていました。しかし神様はもはや神殿を住まいとはなさらず、主の栄光が神殿から出ていくという幻をエゼキエルは見ます。10章の18節には、主の栄光が神殿の敷居から出ていってケルビムの上にとどまった。11章23節には、主の栄光はその都の中心から登って都の東にある山の上にとどまった、こんなことが書かれています。神殿、神様がそこに栄光を表されるといった神殿から神様の栄光が出ていってしまうという衝撃的な幻をエゼキエルは見て、その通りになったわけです。まもなくエルサレムはバビロンによって滅ぼされて、神殿も跡形もなく破壊されてしまいます。後半には将来の回復のメッセージが語られているんですけれども、ちょうどその間の25章から32章まではイスラエルの周辺の国々民族に対する神様からの裁きが記されています。もちろん神様はイスラエルの民にとって唯一の誠の神様であるというだけでなく、世界のすべてを支配しておられます。周囲の民族や国々が誠の神様に逆らってきたことを決して神様は忘れになっていません。25章にはアンモン人、モアブ人、エドム人、ペリシテ人といった人たちの絵の裁きが書かれています。神である主はこう言われるという言い方が繰り返され、そして最後の結論としては、私が神主であることを知るという言葉が繰り返されます。つまりこれらのいろいろな国々民族へのメッセージ、その理由はこれらの国々民族も誠の神様主こそただお一人の神様であることを知るためである、そのように言われています。今朝読んでいただいた28章は26章から続くツロ・シドンに対する宣告です。25章にまとめて記されているいろいろな民族への裁きと比べると、明らかに長く詳しい内容になっています。これはどういう意味だろうかと考えますけれども、それはこのツロへの宣告に込められているメッセージの重要さのためであると思われます。25章に書かれている他の国々が裁き、神様から裁かれるのはイスラエルの人々に対して侵略や略奪、暴力を繰り返してきたからでした。もちろん偶像礼拝もあります。それに対してツロが裁きを受けるのは神のようになろうとしたという高ぶりの罪のためです。ツロという、国、町は地中海貿易を独占して繁栄して非常に多くの富を蓄えました。 そのツロの人たちが神のようになろうとして高ぶり、神様の前に罪を犯した。それに対して神様は裁きを宣告されます。この人間が高ぶって罪を犯す、経済的な繁栄は豊かな生活をもたらすと同時に非常に危険である。それは今の時代にも通じる問題です。神様はツロに対して多くの言葉を語られたのはそんな理由があるのではないかと思います。もう少しこのツロという町について説明したいと思います。画像ってもし映ればお願いします。はい、25章に出てくるアンモン人、モアブ人といった人たちはなんとか人って書いてるように、民族です。創世記にその由来が書かれていますが、イスラエルとは親戚のような人たちです。それに対してツロ、シドンというのは、民族としてはフェニキア人が作った都市国家のことです。フェニキア人は地中海全体で活躍して大いに栄えた海の民でした。その中心が今のレバノンにあるツロ、あるいはその近くにあるシドンという都市国家でした。じゃあ次お願いします。はい、ツロという都市国家は本土と沖合800メートルほどに浮かぶ島から成り立っていました。神様はこのように言いました。海の出入り口に住み多くの島々の民と取引する者よ、27章3節。そう言われているようにフェニキア人はツロやシドンを本拠地として地中海沿岸にいくつもの植民都市を作って貿易を独占して巨万の富を得ていました。その繁栄がどれほどすごいものだったかということが、実は27章に書かれています。また皆さんで読んでいただければと思います。フェニキア人たちは当時最高の船を持っていて、西は現在のスペイン、さらにアラビアやペルシアに至るまで貿易を行っていました。ツロの港には世界中からありとあらゆる価値のあるものが集まってきました。世界中の人々が欲しいものを手に入れるためにツロと貿易することを、周りの人々の方が願って集まってきたということです。このようにツロは世界の経済の中心、あらゆる富が集まってくる場所となりました。当時はアッシリア、バビロン、エジプトといった大きな国がありましたが、彼らもこのツロの経済力と豊かさの前には一目を置いていて、町を滅ぼすということはできませんでした。つまり軍事力はなかったんですけれども、当時の世界の経済を支配していたと言えるような町。神様もそのようなツロの繁栄ぶりを認めて、ツロよ、お前は私は美の極みだと言った。お前の領土は海の真ん中にあり、お前を築いたものはお前を最高に仕上げたとは言われるほどでした。しかしそんなツロの繁栄も永遠ではもちろんありません。神様ははっきりとその繁栄に終わりが来ることをエゼキエルを通してお告げになったということです。26章3節には、多くの国々をお前に向けて攻め上らせる、あるいは26章14節、私はお前を裸岩とする、お前は網干し場となり二度と立て直されないと宣言されました。すみません、写真が。
もう一つありますか。
はい。はい、ちょっとリモートの方は見えないかもしれませんが、現在のツロの様子が映っています。島はもう完全に陸地とつながっていて、その沖合にある岩、神様が言われた通りにもう海の上にあった遺跡は跡形もなくなくなってしまって、岩が残っているだけで、本土側にある遺跡は今も残っているそうです。そんなことを見ると、2500年前の話ですけれども、神様が言われた通りになったことがわかります。26章にはバビロンのネブカデネザルがツロを攻撃することが言われています。 バビロンは13年間攻撃しましたけれども、陸地側の町は攻め落としたんですが、海に浮かんでいる町は天然の要塞で攻め落とすことができませんでした。しかし多くの国々がと言われているように、攻撃はこれで終わりません。その後度重なる攻撃を受けて、次第にツロの繁栄は衰えていきます。そして決定的になったのが、エゼキエルの時代から200年後、聞いたことが、皆さんもよく聞いたことがあるアレクサンドロス大王です。アレキサンドロス大王によってついに町は破壊されてしまいます。大王は本土から島へ作る道をわざわざ作って、攻め込んだとも言われています。その後も町はしばらく続きますけれども、繁栄が取り戻されることはなく、やがて歴史の中に消えていった、そんな事実があります。どうぞ聖書に戻してください。はい、そんなツロという町について、都市国家について、語られましたが、なぜ彼らはどんなふうに高ぶってしまったのか、2番目の点に入っていきたいと思います。このツロとイスラエルは政治的にも経済的にも深いつながりがありました。友好関係を結んだ時期もありました。有名なのはソロモン王が神殿を建てるために、多くのレバノン杉がツロからもたらされたという出来事です。しかし、今日教会学校で実はお話をしていたんですけれども、フェニキア人の王女イゼベルがバール信仰をもたらして、イスラエルに深刻な影響をもたらしたということも実はありました。神様がツロを裁かれたのは、最初にお話ししたように経済的な繁栄、富の蓄積によって高ぶり、自分を神のようにみなしたからです。人類の歴史の中でも、富やお金、経済力が結局すべての成功と繁栄をもたらすかのように思われてきました。経済力、お金と富があれば何でも手に入る、他の民族や国々も支配できる、お金や富がまるで万能の神であるかのように崇められている、それは2500年前も今も実は同じだということが分かりました。ちなみに今はもう本当に深刻な戦争が起こっていますけれども、人々はですね、そういうあからさまな戦争は仕掛けないで、経済力で支配をしていこうと、実は本当に21世紀になってからそうなってたと思うんですけれども、そういう意味で、ロシアの戦争はですね、こんな時代にあからさまに力を使う国があるんだということに、驚きを皆が持ったわけですけれども、結局そういう力による支配も変わらないということを今私たちは気づかされていますけれども、しかし経済力による支配というものもあるわけです。ツロは小さな町でしたけれども、さっきお話ししたように、その経済力で、バビロンやエジプトといった国々も、ある意味支配していた、そんな国でした。しかしその繁栄は決して永遠ではない、終わりがあるということを私たちは知っています。ツロを裁かれたのは、その繁栄と富によって高ぶったからであると28章にははっきり書かれています。28章、さっき読んでいたところに目を通していただきたいと思います。28章はツロがいかに高慢だったか、それをツロの君主、王支配者に対する宣告として語られていきます。2節をもう一度ご覧ください。あなたの心は高ぶり、私は神だ、海の真ん中で神の座についている、そんなことを言ったというんですね。単なる高ぶりではありません。ツロの王は私は神だと言った、その時の王様の名前は、聖書以外の資料によるとイトバール2世という王様でした。バールという名前から分かりますように、自分が神であると名乗っていたわけです。また王様は自分の知恵と英知によって富を築き、金や銀を宝物庫に蓄え、商いに多くの知恵を使って富を増したと書いています。その 商売のまあ能力といいますか力自体は決して否定されるものではありませんけれども、問題なのはツロの王が自分の心を神のようにみなしていたからです。神様はあなたの心は富の上に高ぶった、あなたは人であって神ではないとはっきり言われます。あなたはダニエルよりも知恵があり、ダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていないと書かれていますが、まあここは本当にそうなのかという意味も込められています。まあ、ダニエルとは聖書に出てくるダニエルのことです。当時すでに高い地位に上り詰めたユダヤ人ダニエルのことはよく知られていました。そして知恵者とも しても知られていたわけです。ツロの王様はそんなダニエルと同じような、いやそれをしのぐような知恵を持っていたと人々から見られていた。しかも世の中のどんな秘密もあなたには隠されていないと言われるほどにいろんなことを知っていた。しかし神様はそのようなツロの王がそのために高ぶってしまった。あなたは本当にダニエルをしのぐような知恵者なのかと問いかけて、さらにはっきりとあなたは人間であって神ではないと宣告をされます。さて興味深いことにですね、28章の、ちょっと長いので読めませんでしたが、11節以降に目を通していただきますと、ツロの王様が繁栄から高ぶって滅びるまでの様子が、最初の人間アダムが堕落した様子にとても似ているということです。エゼキエルは最初の人間アダムが神様に逆らって罪を犯して堕落した様子をこのツロの王様の繁栄と没落に重ね合わせて見ている、そのように、理解できます。神様はあなたは全きものの典型であった、知恵に満ち美の極みであったと言われます。もちろん全きものといってもそれは罪のない完全ということではなく、ツロの王様、あるいはツロの町は全きものと呼ばれるほどに優れていたということです。その知恵、美において完全であったと神様も認めます。あなたの行いはあなたが創造された日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。15節に書かれていますが、それほどの優れた町であり王様であったということです。さっきも言いましたが、商売やお金を儲けること自体が悪いこととは言われていません。27章に書かれている、ツロがいかに繁栄したか、それはそのツロの活躍によってさまざまな民族の交流がもたらされた、良いものが世界中から集まってきてそれが分かち合われた、世界中の人々を豊かにした、それは事実なんですね。言ってみれば今も世界的な企業ですね、インターネット関係の会社何度もどうも、アマゾンとか、いろいろ問題はありますけれども、私たちが、彼らにも非常にお世話になっている、そして世界中の人々を豊かにしているのは事実だと思うんですね。ツロが繁栄したのも、ツロがもう世界中を駆け巡って良いものを集めてきて、それをみんなに分けて、もちろんお金を払ってですけれども、それで世界中が豊かになったのは事実でした。しかしその商業活動によってもたらされた繁栄膨大な富がツロの王を高ぶらせたと神様は言われます。あなたに不正が見出されるまで完全だったけれども、あなたは不正を犯した、あなたは不正な商いに不義を重ね、あなたの政治を汚したと言われます。富を蓄えれば蓄えるほど富と財産にさらに執着するようになり、次第に不公正な取引、さまざまな悪に手を染めるようになっていった、極めつけは私は神だと高ぶったことです。自分を神だとみなして神を恐れないものとなってしまった。お金が第一になると、利益が第一になると、あらゆる不正がはびこり、結局暴力や力による支配へとつながっていきます。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴力が満ち、こうしてあなたは罪あるものとなった。このように16節で神様はっきりと言われます。 まあ、ツロは大いに栄えましたけれども、世界中から素晴らしいものが集まってくると同時に、あらゆる悪も集まってきたということです。暴力や力が支配する都市となっていきました。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、まばゆい輝きのために自分の知恵を腐らせた。ツロに繁栄をもたらしたのは王に与えられた並外れた知恵であったはずなのに、高ぶった王は知恵よりも暴力と力に頼るようになっていった。偶像礼拝はますます盛んになっていきました。このようなツロ、そしてツロの王様に対して神様は裁きをもたらすと宣告されました。さて、このようなツロとツロの王様の過ちから私たちは何を教えられるでしょうか。最後まとめの点に入っていきたいと思いますが、第一にそれはやはり高ぶることがいかに恐ろしいことかということです。高ぶりの特徴、それは自分の成功や結果を自分の力と才能、努力によるものと勘違いしてしまうことです。ツロとツロの王様も自分たちの成功と繁栄は自分の力、努力がもたらしたものだと勘違いしました。しかし28章の13節14節を見ても分かりますように、彼らに成功、繁栄と富を与えたのは神様ご自身でした。そのことを彼らは知らなければならなかったわけです。ツロの人たちは自分たちに与えられた富と力を神様の御心に従って用いるべきでした。彼らはそれを忘れてしまったわけです。そして高ぶることが行き着く先は自分を神とすることです。まあ、古今東西の独裁者たちが自分を神としてきました。あなたの心は高ぶり、私は神だ、海の真ん中で神の座についている、あなたは自分の心を神の心のようにみなした、まあ、罪の本質は自分を神とする、自分を神のようにみなすということです。最初の人アダムとエバはどんな過ちを犯したでしょうか。アダムはサタン、悪魔にそそのかされて、目が開かれて神のようになって善悪を知るものとなる、そんな善悪の知識の木の実からそれを取って食べてしまいました。最初の人は目が開かれて神のようになるという悪魔の誘い文句に負けてしまったわけです。しかしそれはアダム、そしてまあ一緒にいたエヴァがですね、神様のようになりたいという思いを実は持っていたからではないかということです。しかしそれは神様と私たち人類を決定的に断絶させる大きな罪だったわけです。少し話がずれますが、悪魔サタンの起源については実は聖書にはっきりとは書かれていませんが、いくつかヒントになる聖書の箇所があります。イザヤ書の14章の12節から15節は読みませんけれども、イザヤ書の14章12節から15節には、神のようになろうとした御使いが堕落して天から落とされたということが書かれています。新約聖書ではペテロの手紙第2の2章4節では罪を犯した御使いが裁かれたと書かれています。またユダの手紙の6節には、自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちがいたということが書かれています。まあ、このエゼキエル書28章は、まあ、明らかにツロの王様が高ぶっていたということを書いているわけですけれども、全き者の典型、美の極みであった者が自分の美しさと知恵に高ぶり、神のようになろうとして裁きを受けた、まあ、サタンの起源を思わせるような内容であるということはよく指摘されています。高ぶる心の行き先は神のようになろうとすることです。さて、そういうことを言うとですね、私たちはそんな大胆で恐ろしいことは考えていないと多くの人が言うと思います。しかし私たちが神様の御心よりも自分の判断、 自分の思いを優先して生きていくならば、結局それは自分を神としていることと何も変わりはないのだということです。この自己中心こそが私たちの罪の本質です。独裁者やあるいは世界的な経済人のようにですね、私は神だと、私たちはそんなこと大それたことは言いません。でも神様の御心よりも自分の判断、自分の思いを何よりも優先して生きていくならば、それは結局神様を横に置いて自分が神となっていることと同じなのだと、私たちはそのことに気づかないといけないと思うんですね。最初の人間アダムとエヴァの場合は善悪を知る知識、それに憧れました。神様のように何でも知るものになりたいという欲望が人を高ぶらせます。そして今朝お話ししているように、富と財産は人を高ぶらせます。このことについてもですね、いやいや私たちはそんな高ぶるほど多くのお金や財産持っていない、持ってたら嬉しいよという人がほとんどかもしれません。しかしこれもですね、私たちが結局何に信頼を置いて生きているかという問題です。私たちが目に見える財産や富、そういうものに望みを置いて生きているのか、それとも私たちに必要なものをいつも備えて与え祝福してくださる神様ご自身に望みを置いているのかが問われているということです。もし私たちが目に見えるもの、富やお金、そういったものに実は望みを置いているならば、結局それが私たちにとっての偶像となっていく、そのことを覚えたいと思います。本当にこのことを見事に表している、今日最初に読んでいただいた箴言の言葉をもう一度見たいと思うんですね。途中からですが、箴言の30章の8節から9節、貧しさも富も与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、神の皆を汚すことがことのないように。貧しさも富も与えず、本当に、ここを読むたびに、私もいつもそのことを心に留めたいと思いますし、本当にすごい神様の知恵だなと思います。富、あんまりお金に執着しちゃいけないってことも分かりますが、貧しさも決して良いことではないんですね。やはり世界中の犯罪の多くの原因は貧しさです。私たちは本当に神様にあって支えられ生かされているということを感謝していきたいと思うんですね。さらに使徒パウロはピリピ書4章11節から12節でこんなことを言っています。どんな境遇にあっても満ち足りることを学んだ、そして貧しさにも富むことも知っていて、満ち足りること、富むこと、乏しいこと、あらゆる境遇に対処する秘訣を心がけているとパウロは言うことができました。なぜそういうことができたのでしょうか。同じピリピ書の4章19節です。キリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、神様が必要を満たしてくださるということを彼は固く信じていたからです。ですから貧しい時も、またあるいは思いがけず富を与えられた時も、彼は高ぶることなく神様のみに信頼して生きる、あらゆる境遇に対処することを心がけて教えられたとパウロは言うことができました。今朝はエゼキエル書から繁栄を極めたフェニキア人の都市国家ツロ、ツロが自分を神とするほどに高ぶった結果滅亡へと向かっていたことについてお話をしてきました。これは世界史に残るような大きなスケールのお話ですけれども、さっきも言いましたように、今の私たちの世界に通じるものがあります。軍事力や力によって支配しようとする国があります。そして一部の国だけが富を独占して経済力によって支配しようとしています。私たちの国も一時は経済力で世界を支配するような勢いでした。 まあ、今はそれほどの勢いはありませんが、経済的な豊かさに生きる生き方はやはり今の私たちにも根付いています。経済力、科学技術の進歩の恩恵を受けること、それが悪いことではありませんが、私たちはどんな状況にあっても、どんな時代にあっても、高ぶることなく私たちの必要を満たして、私たちを生かしてくださる神様にのみ信頼を置いて生きるべきである。今朝お読みした鶴への宣告はそのことを教えているように思います。お祈りしましょう。